素晴らしい、賛美を感謝します。今日は、威厳の祝福について、分かち合っていきたいと思います。今日の朝も素晴らしい威厳の祝福、威厳の祈りの祝福を受け取れたことを心から感謝します。今日も威厳の祝福について、この夜の礼拝も分かち合っていきたいんですけれども、ローマ8章26節に本当に私たちを助けてくださる、弱い私たちを助けてくださる、そのように聖霊様が私たちを助けてくださることを祈ります。私たちはどのように祈ったらいいのかわからないですけれども、聖霊様が言いようもない深いうめきによって私たちのために通りなし祈ってくださっていることを感謝します。みんなで祈って始めましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。主よ、ラバクリア、ラバラションドラバリア、ラバラクリア、ラバラション、私たちがどのように祈っていいのかわからない時も、聖霊様が言いようもない深いうめきによって私たちのために代わりに祈ってくださると約束してくださっています。弱い私たちを助けてください。聖霊様が私たちに望んでくださり、私たちのために祈ってくださり、私たちを通して今聖霊様が深いうめきによって私たちのために今祈ってくださっていることを感謝します。弱いクリアラバシャンタラバ、クリアラバシャンタラバ、私たちが本当にどのように祈っていいのかわからないとき、聖霊様が代わりに祈ってくださり、助けてくださり、救ってくださり、守ってくださることを感謝しましょう。ラバクリアラバシャンタラバ、クリアラバシャンタラバ、クリアラバシャンタラバ、感謝します、感謝します。イエス様のお名前にあってお祈りします。アーメン。今日はローマ8章26節から威厳の祈りの祝福と題して共に分かち合っていきたいと思います。ローマ8章26節には、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。今日もあの朝メッセージにあったように、その戦争の時にですね、いきなりお母さんに言いようもない深いこう祈らなきゃいけないというその感動があったんですけれども、どのように祈ったらいいかは分からない、その時に威厳で祈るように導かれました。その時に自分の息子がその戦争の中でひれ伏せっていうその声を聞くわけですよね。そして自分がひれ伏したら、本当にその時に爆弾が爆発して、もう部隊が全部やられたところ、自分が本当にその威厳の祈りによって守られた。また他の証も聞くところ、この横断歩道ですね、もう言いようもないそのこの深い感動によって、ああ今祈らなければいけない、そしてもうその場所でひざまずいて、もしからばこりやらばしょんで、主よ聖霊様、何でしょうか、なんでこのような深いこの祈らなければいけないこの感動があるんでしょう、どういうふうに祈ればいいかわからないんですけれども、この聖霊様が深く私たちをこう祈りに導かれる時があります。そしてそのしばらくした後、立ち上がって家に帰ってみると、もう家がもう何ですかね、泥棒が入ったような、もうめちゃくちゃな状態で、だけれども何にもそういう財布とかパスポートとかも全部一切守られ、一切盗まれなかったっていうその証を聞いたことがあります。だから私たちも本当に主は私たちの祈りを通して働いてくださる主です。だから私たちが本当にどのように祈ったらいいかわからない、ああ聖霊様、今この状態についてどのように祈ったらいいでしょうか、その時に御霊ご自身が私たちのために取りなし祈ってくださる、これが威厳の祈りの祝福です。私たちが本当にいつも全部わかるわけじゃないです。何が今起こっているのかわからない、どのように何がなっているのかよくわからない、その時に私たち深愛こううめきによって私たちのために、私たちの中で祈ってくださるそのこのうめきがあります。それは私たちのために取りなしてくださっている聖霊様です。27節を見てみると、人間の心を探り極めてくださっておられる、私たちの心を全部知っておられる、その上で聖霊様は神の御心に従って私たちのために取りなしをしてください。 ださいます。だから私たちが本当にどういう状況にあるのか、私たちがよくわからないその状況も聖霊様は全部知っておられます。だからそのそして主の御心に従って、私たちはよく神様の計画がわからなかったり、どういうふうにすればいいのか、どっちの方向に行けばいいのか、よくわからない時があります。だけれども聖霊様によって祈る、この御霊の威厳の祈りをすると、この私たちのために神様の御心の計画にデスティニーへ進むように私たちを導いてくださいます。ヤコブの手紙に書いてあるように、この舌を握るものが私たちの人生のハンドルを握っているっていうふうに、ヤコブの3章に書いてあるんですけれども、私たちのこのハンドルを聖霊様が握ってくださると、私たちのデスティニーを主の御心に従って私たちを導いてくださいます。第一コリント14章2節を見てみますと、威厳を話す者は人に話すのではなく神に話す、というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。だから私たちはこの威厳でシカラバカリアラバシャントラバレリアラバ、この威厳で話すときに何をしているのかというと、自分の霊で神様の霊、聖霊様とこうデュエットになって、神様の奥義、この私たちには知らない、この人に話すのではなく私たちが知らないこの奥義を祈っています。これは神様の御心であり神様の計画を祈っているわけです。だから私たちがどのように祈っていいのかわからない、ああこの状況をどういうふうに祈ればいいのか、ぜひ異言で祈ってください。そのように御言葉を思い出しながら、聖霊様、私を、弱い私を助けてください、私は今どのように祈ったらよいかわからないのです、だから聖霊様が私のために主の御心に従ってこの私たちの私のために取りなし祈ってください。主からばかりやらばしゃんて、この舌を主に委ねます。主からばかりやらばしゃんて、聖霊様が私の代わりに祈ってください。なぜですか？神様は祈りを通して働くことができるお方だからです。だから私たちがよくわからないけれども、この霊で、自分の霊で奥義を話している、このもちろんこの異言がですね、異言が解き明かされることによってまたそれが予言となったりします。今日の朝も聞きました、ブランドン・ビックス、その先生はもう 80% もう起きている時、もうほとんどの時間シカラバカリアラバシャントラバカリア、ずっと今も皆さんもできます、自分の 舌を動かしながらシカラバカリアラバシャントラバカリアラバシャン、そのようにずっと祈っているというふうに言います。だからそれが解き明かされるとどうなりますか？それが霊の世界が開かれてトランプが大統領になる、これが予言となるわけですね。異言が、この14章13節には異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさいというふうに書いてありますけれども、これが解き明かされるとそれが予言となって、異言は私たちの徳を高めますが、それが予言となると全て聞く人の徳を高めることができます。だから予言につながるように異言で終わるのではなく、異言が解き明かされ、そしてそれをまた喋ることによってそれが予言となる、本当にそれがまた聞く人々の徳を高め、そして信仰を強め、希望を与え、それが主の計画を私たちが知らない、その中で聖霊様が祈ってくださり、それが解き明かされ、それを語ることによって主の大いなる計画が明かされます。日本はリバイバルされます。そのようにこれが予言なんですね。異言を語りながら主がそれを解き明かしてくださり、幻を見せてくださったり、そういうふうにする中で日本は1000万人以上が救われる、それが異言をずっと語ってきたその先輩方がそのように予言してくださったわけですね。そしてパウロ先生も言ったことは、14章18節に、私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝しています。本当にこのブランドン・ビックス先生もそうですけれども、ずっ っと異言で、その中で異言が解き明かされ、そして予言の世界が開かれる。それ14章はずっとそれについて書いてあります。異言を否定的に言っているわけではありません。異言がベースとなることによって霊の世界は開かれる、このことを言っているわけです。異言をこのパウロ先生は誰よりも多くもう語る、もうずっと異言の祈りをするということですよね。ブランドン・ビックス先生も本当にずっと起きている間はずっとその異言でシカラバカリアラバシャンタ、もうそれをずっと祈ることによって主の世界がどんどん開かれていく。なぜかというとそれが解き明かされ、それがまた予言とつながり、どんどんどんどんその他の人をこう強め、信仰を強め、希望を与え、主の計画を知らせることができる神様の人となることができたからです。だから私たちは本当にイザヤ28章11節に書いてあるように、このもつれた舌、これは本当に赤子のように聞こえるかもしれないです。赤ちゃんのようにラララララララババババババシャララララ、そのように初めはもうもつれた舌でいいんです。それが徐々にこうどんどんどんどんこのように言語のようになってくる時もあります。そしてどんどんどんどんそれが解き明かされ、そしてそれがもう予言となって世界的な予言をしたりする、そのような主の器へと用いられることを期待します。だけれども本当に私たちが教えられていることはこのもつれた舌の重要性です。このシンプルな、今もできます、もう今も私たちシンプルなこのもつれた舌、この外国の言葉でこの民に語られる、ここに憩いがある、疲れたものを憩わせよ、ここに休みがある。本当の憩い、本当の安息、本当の安らぎはこの主の愚かさの中にあるんですね。私も先ほどメッセージを準備するためですね、1時間ほど車の中で異言を祈ろうとしました。そうすると思いがやってきます。お前いつまでそれやってるんだ、何をやってるんだ、なんでそんなことするんだ、もうやめたくなるんですね。あ、もうやめようかな。でもそれでも私はもう1時間はもう祈ろうって決めましたので、もう1時間祈ろうともう決めました。もういろんな思いがやってきます。だけれどもその中でしやらばくやらばしゃんとらばるやらばる、もう言ってる意味がわからない。なぜなら知性が実るわけじゃなくて私たちの霊が実る祈りだからです。それははっきりと第一コリント14章に書いてあります。だけれどもこれが本当に大切なんですね。霊の世界が開かれ、このどんどんどんどんこの神様の計画の中に入っていくためには、この異言の祈りの大切さ、このもつれた舌の祈り、これがとても重要だということを教えていただきました。そして本当にその中でですね、本当に主の安らぎがあるわけですね。主の憩いがあるわけです。そこに休みがあるわけです。そこに平安があるわけですね。主はどんどんどんどん祈っていくと、もう本当になんかそのゾーンの中に入っているような、もうその本当に主のこの幕屋の中に入っていくようなんですね。その中で守られ、その中で本当に安らぎが与えられました。これを誰が始めたのかというと、この聖霊派のペンテコステのこの親、父親とも言われているウィリアム・シーモア、このあずさ大リバイバル、1906年からですね1909年までですね起こったあずさ大リバイバルのこの聖霊派ペンテコステ派の父親と言われる、今このもう今はですねもう6億人以上のこのペンテコステ派、そのようなこの威厳を語る、そのようなこのプロテスタントのその宗派があるんですけれども、私たちもその聖霊派と言われているその教会です。その父親と言われているウィリアム・シーモア、これあずさ大リバイバルの時に彼がこの異言を通して、この異言を通して聖霊が働いてくださる、これを確立したわけですね。1906年に、まあ1870年にですね、ウィリアム・ジョセフ・シーモアはルイジアナ州で5月2日に生まれました。本当に奴隷の身分としてですね、もう 本当にその貧しい家庭で生まれて、だけれども主を信じるその家庭で生まれました。そしてその後でですね、1903年になるとですね、彼はテキサス州に行きます。そしてこのホリネスのその教会、このルーシー・ファローっていうですね、その人がそのやっている教会に行くことになります。そこでですね、このチャールズ・フォックス・パーハムっていうその牧師先生と出会うんですけれども、この先生が実はこの実はその時にもう1903年ですよね。もう誰も言っていなかった、そのような時に聖霊のバプテスマを受けた証しはこの異言によって証明される。なぜなら聖書のその異言、聖霊のバプテスマのところ、いろんなところを全部見ても異言と予言と本当にそれがあったから、本当に聖霊様が望むときに私たちに新しい言葉が与えられます。それをですね、1903年にですね、それを語っていたわけですね。あなた方は聖霊を受けましたか、異言の賜物が与えられましたか、そのように聞き回っていたんですね。それをウィリアム・シーモアは自分から語り出したんじゃなくて、その先生から聞いたわけです。それを聞いて、うわあ、そんな世界があるんだ、異言の賜物というものが聖霊を受けると与えられるんだ、その教えの上に私たち聖霊派は立っています。だから本当にこの異言を私たちは強く強調します。なぜかというと、聖霊様が注がれると私たちの舌を支配してくださるからです。だから異言の祈りが湧いてくる、これ聖霊充満の証として見ることができます。だからそれをですね、1903年からこのパーハム先生はこの聖書学校を作ってですね、そこにウィリアム・シーモアもですね行きました。そして本当にそれをウィリアム・シーモア先生も切に求めました。ああ、聖霊充満になりたい、聖霊のバプテスマを受けたい、異言で語ってみたい、それをですね切に聖霊様に求めたわけです。だけれども、シーモア先生もそれを御言葉によって信じました。そして御言葉によってそれを語っていました。だけれどもその当時はですね、そういう教えは全く受け入れられていない、そのような時代でした。だから本当に自分も威厳もまだ与えられていないですし、だけれどもそのような教えを信じて、主体求めて、主よ威厳を与えてくださることを切に求めます。だけれども教会はもう閉ざします。そんな聞いたこともないぞ、何を言ってるんだ、それで、どんどん拒絶されていくんですけれども、結局この1906年にですね、4月9日、本当に1ヶ月のもう本当に祈りとこの断食によって、ウィリアム・シーモア先生とそのグループが異言が与えられます。もう祈っている途中に、シカラバコリアラバシャンタラバケリアラバシャンって本当に異言が溢れて流れてきました。そしてもうあまりにも嬉しくて、もうそれをもうみんなの前で、もう本当にその集まった人々みんなで祈り出したわけですね。そしてもうそのシモア先生とですね、そのグループが祈っているところに、そのこれがカリフォルニアでの出来事でした。そしてその中で人々がどんどん集まってくるんです。何言ってるんだこの人たちは、まさに使徒の働き2章での働きのようにどんどん人が集まってきて、あなた方何を言ってるんですか、ちょっと説明してください、何をやってるんですか。そしてそこの使徒の働き2章を開いて、終わりの時代、主が全てのものに私の霊を注ぐ、主の霊が注がれると人々は新しい言葉を語り、病人に手を置けば病人は癒されます、そのように大胆に語ったわけです。そしたらどんどん人々が集まってきました。どんどん集まってくるので、もうこの小さいところに人々が入りきれなくなりました。だから彼らはアズサストリートっていうその場所に、もう本当にもうボロボロのそのこの教会の倉庫みたいに使っているそのボロ小屋がありました。そのボロ小屋を借りて、もうそこで礼拝を始めたわけです。もう礼拝というか異言の祈りを始めたわけです。人々はそれを見にやってきて、聖霊に触れられて、自分も異言が与えられて、どんどん広まって、それが全世界を 影響する聖霊派のムーブメントとなったわけです。だから私たちはこの異言の祈りの大切さを強調せずにはいられないんです。私たちこのペンテコステ派というのはそのように始まったわけです。そしてこの中でですね、本当にもうこのいいことだけ言われたわけじゃないですよね。このあずさの中でですね、このあずさストリートというこのボロ小屋の中でもう異言の祈りをずっとやりながら、もうある時には10時間12時間もう異言が溢れてきます。異言の祈りがもう溢れる。その中で人々がうわーなんだこれはってどんどん集まってくる。ある時には600人ぐらいがどんどん押し込みます。そして自分らもその異言が与えられたいということで、どんどん人々が集まった人々に異言が与えられて、どんどんそれが広まっていってこのようになったわけです。そしてそれだけではありません。この何ですかね、このまあこのもう新聞ではですね、もう何かこのブラブラブラブラって言ってる不思議な団体がいると言ってですね、ものすごく批判される、そのような新聞記事とかも出てきます。あまりにも人々が集まるので、もう批判もものすごく強く浴びるわけですね。でもその中でも聖霊様が働いてくださり、どんどんもうそんなのは関係ないというぐらいもう強く異言で、みんなでもう大きな声で異言で祈り出すわけです。その中で聖霊様が力強く働いてくださり、見たこともない聞いたこともない思い浮かんだこともない奇跡と印と不思議が起こる。その中でものすごいリバイバルが起こりました。その中で、まあ、このホーリネスの牧師先生フランク・バートマンとかがですね、このペンテコステがロサンゼルスに、このアメリカのエルサレムにやってきた。もうそれをですね、新聞記事に書いてですね、もうここでリバイバルが起きている。それ1906年の話です。もうリバイバルが起こっている。みんなロサンゼルスに来なさい。そのようにして新聞の記事を出してアメリカ中にこれが広まるようになって、たくさんの人々がもう本当にもうゆくゆくはもう何万人というその人々がやってくるわけです。そしてその中でですね、本当に有名な教団とかがたくさん出てくるわけです。もうアセンブリー・オブ・ガッドとかもですね、全部この動き、このアズサ・ストリートの動きから、もう私たち純福音もそうですよね、この異言のこの働きは全部ここから、小さい愚かな、本当に何をやってるんだってバカにされながら、だけれどもその愚かさを用いて主は働いてくださいました。もう見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないようなことがあずさリバイバルで起こりました。もうある時にはこの腕がない人のもう祈っていると腕がブワーって骨からこう筋肉からもう全部皮膚もう全部出てくるわけですね。そのようなもう著しいもう人の働きのようなこの主の御業があずさリバイバルを通して起こりました。そしてウィリアム先生が予言したことは、100年後これらのイエス様が来られる前に、もう100年後これ今1906年だから、もうこの2006年とかですね、もうみんなが期待してあずさ大リバイバルが世界的に起こるんじゃないかっていうふうに、約100年後ですからね。まあでも本当にそのような動きが全世界的に起こる。そしてイエス様が来られるまでそのリバイバルは続くであろう、そのように予言しました。そしてこのようにもう10億人以上の人々が救われる大きなリバイバルが起こることを信じ宣言します。これがどこにその祝福がありましたか。それはこの異言のこの祈りの祝福にあったわけです。私たちも本当に聖霊様が消えないように、聖霊様のこの賜物を燃やし続けようではありませんか。私たちが本当にこの御霊のこの祝福、この異言の祈りのこの祝福を私たちがもう一回回復させる。もう私たちはこのいろいろな思いの戦いを戦うかもしれないです。だけれども本当に主の御霊を信じて、主の御霊に頼って、私の舌を通して主を祈ってください。 私を通して主が働いてください。そのように私たちが愚かな方法で主よあなたが働いてくださることを期待します。そのようにするときに聖霊様が見たことも聞いたことも思い浮かんだこともない方法でまた働いてくださることを期待します。そして本当にこの動きがですね、この黒人がもう本当に迫害され、白人と一緒にもう教会に行くこともできない、そのような状況の中でもうゆくゆくは白人の方が多くなる、そのようなですね、あずさ大リバイバルへとつながっていけ、全アメリカだけではなく全世界大リバイバルへとつながっていきました。だから私たちも本当にこの終わりの時代のリバイバルをもう一度しよう、私たち威厳の祈りの祝福の中に戻らせてください。この見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないようなこと、主は私たちのこの愚かさ、この愚かに見える方法で、シャラバコリアラバション、もうある時にはもうウィリアム先生はもう1時間もその礼拝中に威厳で祈ります。主がずっとまだ祈り続けようって言ったらもうずっと祈ります。そして主がこれらをしなさいって言ったらそれを従うわけですね。そうすると主の栄光が表されました。聖霊様がそのように私たちの代わりに祈ってくださり、私たちを通して働いてくださることを期待します。私たちも今日威厳で祈っていきたいと思います。聖霊様が私の代わりに祈ってください。御霊ご自身が言いようもない深い埋めきを通して、私たちを通して祈って働いてくださる、素晴らしいことが起こります。家族が救われます。私たちはどのように祈ったらいいかわからない、だけれども聖霊様は私たち全てを知っておられるお方です。主が私たちの代わりに祈ってくださり、奥義を私たちを話して、私たちを通してこの奥義を語ってくださいます。これはもつれた舌から始まる、本当に主よこの単純なこのもつれた赤子のようなこの唇に主が栄光を与えてくださることを期待します。みんなで祈っていきましょう。主の素晴らしいあずさリバイバルのようなリバイバルが日本でも起こることを期待します。全日本に広まっていくことを期待します。全世界へと広まっていくことを期待します。私たちがこの威厳で祈るとき、主が代わりに私たちを通して祈ってくださる、主が私たちを代わりに通して奥義を話してくださる、主が代わりに私たちを通して働いてくださる。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。シュー、シュー、シュー、ハレルヤ、ハレルヤ、ラバシュンドラバリ。